チャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。3月になりましたね。3月のお便りテーマは思い出の先生でいきたいと思います。卒業シーズンです。学生時代にいろいろな先生と出会い、多くのことを教えてもらったと思います。優しかった、怖かった、ユニークで印象に残ったなど、皆さんの忘れられない思い出の先生を教えてください。それではお便りをご紹介します。ラジオネームなっちゃんももさん。ももさんこんばんは。学生時代の思い出の先生とのことですが、先生といえば小学校も中学校も校長先生の話が長いという印象が残っていて、障害や学校行事でいろいろな話を聞いたはずなのに、内容を全く覚えていないという、校長先生すみません、もしかして私だけかと思い、みんなに聞いたらやっぱりみんな覚えていませんでした。そんな中、中学の途中で校長先生が変わり、確か夏の朝会だったと思いますが、新しい校長先生が、暑い中みんな大変だろうから今日の話は一言にしますと言って、とても簡潔に終えてくれて、生徒たちから拍手が起こった記憶があります。どうして校長先生の話って長いんでしょうね。なちゃママさん、お便りありがとうございます。校長先生の話が長いっていうのはあるあるですね。先生も伝えたい思いがきっといっぱいあるんだろうなと思いつつも、なかなかこうずっと立って聞いてるのも大変だなと思ってしまう気持ちもわからないでもないですけどね。よくある話だなとは思います。校長先生といえば、娘の小学校の校長先生が女性の校長先生だったんですけど、つい最近ね、移動されてしまって、その先生違う学校に行ってしまったのですごく残念だったんですが、そう、その校長先生がとってもいい校長先生で、子どもたちがまず登校する時間に必ず校門の外に立っていて、一人一人入ってくる子に全員にまず朝の挨拶をするっていう校長先生で、とにかくその、なんて言うんだろう、校長先生がすごい遠い人にならないように、気軽に何でも話しかけてもらえるような、その距離感をすごく大事にしてる先生でね。そうだから、みんなに必ず毎朝おはようおはようおはようって挨拶を全員分して、で校長室のドアをね、基本的にいつも開けてるんです。で、何かこう話したいことがあったらみんないつでも入っておいでっていう空気で、あ、先生なんとかかんとかって通りながらみんながこう声をかけられるような、そういう雰囲気にしてくれていたりとか、あとは授業中も、それぞれみんな授業中の時もね、ちょこちょこ先生がこう校長先生が入ってきて、なんとなく後ろでその授業をみんなの聞いてたりとか、参加できるようなとこはなんか参加して一緒にこうお話をしたりとか、そうだから普通の先生と同じように子どもたちがなんか相談事を持ちかけることもできるし、世間話することもできるしみたいな先生で、すごく人気があって娘も大好きだったんですけどね。そうなんですが、そういう校長先生だとやっぱり学校の雰囲気もすごくよくって、なんかみんながこう思ってることをいろいろ先生に話せる空気っていいなーってすごく思いました。私の時代はそういう先生ってあんまりいなかったからね。校長先生本当にそれこそ町会とかでお話を聞くとか、あ、校長先生が向こうにいたなみたいな感じで、きっと私のこと名前と顔まで覚えてないんだろうなっていう感じがしたんですけど、その娘の校長先生はもちろん娘の顔も名前も覚えててくれたりとか、そうやってね、呼びかけてくれたりとかってしていていいなって思いました。 今月は先生のお話テーマとしていますので、皆さんもぜひいろいろな、優しかったこんな先生がいたとか、すごく怖かったけど実はこんないい先生だったとか、ちょっとユニークで忘れられない先生がいたとか、そんな思い出の先生の話をぜひぜひ送ってきてください。皆さんもお便り送ってくださいね。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
本日のゲストは歌手の阿部由紀子さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめましてですね。
はじめましてですね。
そうですよね。はい、ももかにいらしてくださって、ようこそ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。先ほど打ち合わせの時にいろいろお話しさせていただいたら、はい、なんと同世代だということが。
同世代なんですよ。
ねえ、分かってすごく嬉しくなりまして。
なんかもう、親近感を湧きますよね。
ね、湧きますよね。今日またね、さらに仲良くなりたいなという私の思いがありまして。
ありがとうございます。二十歳ぐらいですもんね、私たちね。
そうですよね。同世代でね。
二十歳ぐらいですね。
あれれれみたいなね。はい、なので、なんかお名前を、はい、ゆきこさんとか安倍さんだとなんかちょっと距離がある感じがして、うん、なんてお呼びしたらいいですか？
いいんですか、ちょっと言っちゃって。はい、その、安倍ちゃんってよく言われるので、はい、結構、なんかイベントとか、歌のイベントとかでも、私、せーの、安倍ちゃんって言ってもらうようにしてるんですけど、はい、ももちゃんもやってみます？
いや、やってみます。
もう、すぐ本当に私、ももちゃんとか、何しく呼んじゃうんですけど。
すごい嬉しい。
はい。私がじゃあ、せーのって言ったら、安倍ちゃんって言ってね。
わかりました。はい、行ってみます。
はい、行くよ。せーの、
安倍ちゃん。
ああ、嬉しい。テンションしか上がんねえ。ありがとうございます。
こんな感じでみんな呼んでくれるんですね。
はい、こんな感じでやってます。
楽しい。じゃあ、いいですか、私初対面だけど、安倍ちゃんで、ももちゃんに言ってもらえますか。
ももちゃん、せーの、ももちゃんって言います。
やった。私それやったことないです、ライブで。
本当ですか。
いいですね。
今度やってください、
ぜひ。今度みんなにお願いしたら言ってくれるかな。
はい、はい、もうで、私出て、一曲目を歌った時に、反強制的に、はい、私のこと知らない人もやらせます。はい。
言ってくださいってお願いしてから。はい、
言ってくださいのお願いじゃないです。言わないと、みんな言わないと分かってるね、みたいな感じのスタンスでやってます、
私。すごい。いいですね。
言わなかった人は、バレてるからね。
見てるからね。
見てるからね、って言いながら。
はい、そういうキャラクターなんですか、ステージの上も。
もうこういう感じです。はい。常に。
ちょっとこう、姉御肌な感じというか、ついてこいみたいな。
そうですね。なんか、結構、強制的にいろんなことをやらせるという反強制的にやる巻き込み事項をみんな私にもらってます。
そうなんです、はい、それをこうドキドキ楽しみにきっとファンの皆さんもされてるんでしょうね、
はい、そうなんですね。本当にね、一芸さんで見た人は何あの人って多分なると思いますけど、まあそこでもひるまんなく負けません。私は
そこにこうシューッと吸い込まれていくんでしょうね、
は
い、
楽しかったでしょ、楽しかったよねつって言います。
いやいいな、なんか私にないものいっぱい持ってらっしゃる感じがして、ちょっと今日は勉強させていただきます。
私もおもちゃみたいな感じになりたいです。本当は、
いや
本当は何たいの、
いやもうみんなの心をねくくっと掴みたいですもんね。
掴みに行く方ですかね。で、掴んだけどダメだったみたいなやつがいっぱいあります。
私は掴みたいけど、こう掴めないでヒラヒラしてるからね。
かわいい。
かわいい。やれないから。
かわいい。
なんかみんな聞いてね、みたいな感じになっちゃうけど。
まあ、謙虚。
謙虚。
謙虚でかわいいです。
いやー、もっと上手になりたいです。
いえいえいえ、全然です。
そう、じゃあ音楽のお話をいろいろとね、伺っていきたいと思うんですが。
ありがとうございます。
今の聞こえています、真夜中の太陽という曲。はい、この曲は、CD としてリリースされたのはいつ頃になるんですか？そうですね。
お久しぶりの、シングルだったんですけど、
はい、
2021年になりますね。
そうですか。
3年前ですかね。はい、6月になるんですけども、
はい、
もう久しぶりの CD だったので、
はい、
本当にちょっと思いを込めて、制作させていただいたんですけど、
はい、
真夜中の太陽というのは、私の、祖父母を持って、作曲家の、柿沢和歌先生という方に作っていただいて、はい、たんですけど、もうこの曲がなんかこう、ふるさと、私、今、大分県のカボスピアーズ大使というのをやってるんですけど、
はい、
ふるさとを歌う歌手という形で、
はい、
まあ、大分とかでもイベントやらせていただいたりとかしてるんですけど、なんかこう、ふるさとの要素を取り入れたいなと思って、真夜中の太陽は、じゃあ、コロナ禍で、こう、なかなか人と会えなかったじゃないですか。
はい、
で、やっぱ実家に帰りたかったのに、まあ、おじいちゃんとおばあちゃんに会いたいのに会えないという、辛さとか思いとか。
はい、
で、残念ながらうちの、祖母の方は亡くなってしまったんですけど、この曲をリリースしたその年に亡くなったんですが、はい、でも、やっぱりその、なんていうかな、なかなかコロナ禍で会えなくって、でも思いはそこにあるよという気持ちをちょっと作曲家の先生にお願いして、この聞き取りを全部していただき、泣きながら私。
あ、
はい、
そうなんですか。
そうなんですよ。じいちゃんとおばあちゃんに会いたい。でも本当にちっちゃい時の一緒に住んでたので、私の実家に、私の実家にというか、まあ、おじいちゃんとおばあちゃんもいて、お父さんとお母さんいて、弟がいてという、家族構成なんですけど、やっぱりなんか肉親というか、なんか一番大事な人だったりとかしたので、その思いをちょっと乗せて、はい、はい、1番は私のおばあちゃんに向けて、そして2番がおじいちゃんに向けて、だから多分歌詞読んでいただくと、あれこれ恋愛の歌なのかなとか思ったりとか結構する方たくさんいらっしゃって、真夜中の太陽の PV 見たんだけどさ、あれなんかちょっと色っぽいよねとか、そういうのとかも含めて、でも実際問題は祖父母に向けた曲というちょっと裏テーマが、
そうなんですね、
はい、そうなんです。
おじいちゃまおばあちゃまみたいなキーワードがないので、
はい、なくて、
あえて聞いた人が自分の思いを寄せる人をこう重ねて
重ねていただいてという
聞くことができるんですね、
はい、
そうなんです。わー、でもお二人に聞かせられてよかったですね。
もうよかったです。もうなんかうちの祖父が今103歳。3月10日で103歳になるんですけど。
すごいですね。
そうなんですよ。まだね、元気っていうか、まあ、本当になんかかろうじて、いろいろ大変ですけども、はい。いてくれるので、本当にそれだけでやっぱり嬉しいですよね。帰った時におじちゃん元気って会いに行けたりとかするので、すごく、私も励みになります。
で
も私のうちの安倍家の家系は長生きだなぁなんて思ったりとかもするんですけど。
そうなんですね、はい、皆さん代々長生きの方が
長生きですね。
いいですね。
私も長生きなっちゃうななんて思いながら健康でいなきゃなぁなんて、そう思います。
おじいちゃんおばあちゃんも太田は好きだったんですか？
そうですね、でも好きというか、うちのそうです、なんか演歌とか、まあのど自慢とかを見るのがすごく好きで、まあ、演歌とかだったらなんか私ちっちゃい時から歌手になりたかったので、
はい、
でもそのアイドル歌手になりたかったんですよ、私ちっちゃい時に、アイドル歌手になりたいなと思ったんですけど、まあおじいちゃんとかはさあそんなアイドルちょんちょこちょんちょこしたやつは嫌だみたいなことをちょんちょこちょんちょこってなんやねんみたいな
おじいちゃん世代はでもね、そういう方はほとんどですもんね。
演歌世代で俺は聞かんみたいなことをそう言ってたんですけど、でもまあ実際問題、私がそのアイドルでデビュー2005年にアイドルでデビューするわけなんですけど、その時とかはそんなちょんちょこちょんちょこした歌は聞かんち言おった、言ってたんです。ごめんなさい、方言入っちゃった。言ってたんですけど、
はい、
でも結局やっぱ聞きに来てくれて、涙を流しながらおじいちゃんおばあちゃん喜んでくれて、ああ夢が叶ったなーって言われて、 なんかなんだかんだ言って聞くじゃんみたいな。嬉しかってんじゃんみたいな。
きっとお孫さん小さい時からね、歌が好きでいっぱい歌ってるのを聞いてて、うん、その子が大きくなって夢を叶えて、もう、うん、どのジャンルなんて関係ないでしょ。もうおじいちゃん、ね、おばあちゃんからしたらその思いってね、
うんうん、そうなんですよ。
涙が出てしまいますよね。
涙が出てしまいます。そんなやっぱりね、おじいちゃんおばあちゃんに大事に育てていただいたので、うん、なんかちょっとでも帰りたいなと思ったらもうコロナ禍になるし、っていうのもあって、その辛さとかも全部ね、なんか前の方の太陽に乗せていただきました。
同じような思いの方は本当に多かったと思いますしね。そうなんですよ。ようやくね、最近になってこう、
緩和されましたね。
いろんなとこにお出かけできるようになりましたけどね。ライブもできませんでしたしね。
ね、ライブできませんでしたよね。
そうですよね。
なんかこう、何名限定みたいな感じでライブハウスでやってたと。でも、なんか副産物というか、なんか配信っていうのを、ちょっとやっぱりやるようになったじゃないですか。これはすごくこう、なんだろう。あと、進化したなーって思いました。
広がった感じがしましたよね、やり方がね。そう。いろんな形でね。そうですよね。はい、あ、じゃあもうそんな思いがぐっと詰まった、この新曲で、もう一曲ね、後ほどじっくりと皆さんにお聴きいただきたい曲があるんですが、はい、また後ほどその曲のお話は、詳しく聞かせていただきたいと思いますが、そんなアイドルを目指して、子供の頃から歌が好きでアイドルの夢を叶えて、そこから、こう、今の阿部ちゃんのこのソロの歌手になって、こうちょっとずつ方向がまた変わっていかれたんですね。
そうなんですよ。あの、本当にちっちゃい時からの夢が叶って、でもあの、ライブドアフェニックスというアイドルグループだったんですけど、まあ、あの、ライブドアですね。ホリエモンの。はい。で、秘蔵っ子でデビューするわけなんですけれども、まあ、ホリエモンが、まあ、あちらの世界に行かれて、解散っていう風になってしまった3人組だったんですけど、今でもその3人組と仲良くて、
はい。
で、一人の子は韓国料理のエキスパートみたいな形になってて、で、もう一人の、くせかおりちゃんっていうセンターの女の子は、もう韓国料理研究家みたいな感じになっていて、もともとその料理とかが好きだったので、なっていて、もう一人の、あの、女の子、アーティスティックな、結構絵描いたりとかする子なんですけど、今も、まあ、絵描いたりとか、あと、デザイナー、ウェブデザインをやってる彼女がいて、私だけやっぱ歌をずっとこう続けることになったんですけど、まあ、歌もやりつつ、そのタレント活動みたいなこともしつつ、やらせていただいてるんですけど、今でも。そうなんです。なんか、私、プロレスが、そうそう、すごく好きになって、たのが20数年前かな、好きになったんですけど、まあ、それを仕事に、したりっていうなったりとか。
そうなんですよね。はい、葛飾 FM で番組を持ってらっしゃったんですよね。そうなんですよね。
はい。アシスタントでやらせていただいてたんですけど、やっぱゲストとかを私がプロレスラーに交渉してとかもやってました。
すごい、はい、プロレスラーの方がゲストにいらしてくださることもあったんですね。はい、お笑いプロレス道場という番組で覚えてらっしゃるリスナーの方もね、いらっしゃるかもしれないですが。
はい。局長には大変お世話になったりとかも、はい、してましたけれども。でも、本当にその、葛飾 FM のプロレスの番組がきっかけで、CS のプロレス番組をやることになったんですね。だから本当に私の中で葛飾 FM はとっても思い出の、とてもとてもいい思い出の。
そう。はい。お帰りなさい。
ありがとうございます。
そうなんですね。
本当にそのたまたまそのラジオを聞いてた方が、あの、あ、プロレスは当時、今とかプジョシーとかいう言葉があったりとかするんですけど、
はい、
なんかあの当時はやっぱりプロレスがまだちょっとなんかこう、ちょうどプロレスが好きだった時代の方たちがこういて、狭間の時代だったんです。20年ぐらい前になると。まあ、テレビの放送はあるけど、そこまでなんか女子たちが盛り上がるという形じゃ、今ほどなかったんですね。だから、あ、プロレスが好きな女性がいるんだという、ちょっと珍しがられる感じだったんですね。だから、あ、じゃあちょっとこの子に喋らせてみようというのがきっかけで CS の番組のオファーをいただいて、プロレスの番組をやることになるんですけど。だからもうすごく 思う、あの、プロレスに対しての知識を言えなきゃっていうふうに思ってた時代でしたね、なんか。
勉強されてたんですね。
勉強しましたね。
あ、でも好きなことがお仕事につながると嬉しいですもんね。
嬉しいですね。なんか、あの、プロレスのね、知識力検定試験みたいなやつが、はい、ベースボールマガジン社主催で、はい、一応本当に、あの、資格として書けるんですけど、
あるんですね。
はい。それ、まあ、一回きりしかテストっていうか受験とかなかったんですけど、なんかその、プロレス知識力認定試験3級っていうのを持ってます。
わ、すごい、なかなかみんな持ってないものですもんね。
みんな持ってないところか、やってたの何それみたいな感じではあるんですけど、そう。で、まあ、その知識力認定試験みたいなやつをやって、なんかもう本とか、まあ、いわゆる受験勉強みたいな感じですよね。それをやって、なんか、すごくこう私知識豊富になったぜなんて思いながら今半分ぐらい忘れてるんですけどいやもう昔の歴史から今までっていうかその当時までの歴史をずっと遡ってあの出題されるんですけど私が2月19日が、
はい、
あの私誕生日なんですけどこの日がプロレスの日っていう風になってるんです本当に
それ安倍ちゃんが関係あって
全然ないんです
ではなくてですか
私運命感じました
もん本当ですね
そう なんでプロレスの日かというと、あの日本で初めて公式的な試合プロレスの公式的な試合をやった日なんです、そうなんです
すごい知った時はもう鳥肌が立つような面白いですか
運命ってなりました
本当ですよね
なんか衝撃でしたねはい
安倍ちゃんの思うプロレスの魅力って何ですか、
うん、そうやっぱりなんか受けの美学ってやっぱよく言われるんですけど本当にそうで、はい、なんかこの人の技よりもやっぱり自分の技の方が上だっていうのをこう見せるっていう、感じですかねなんで向こうもなんかいやこんなの負けたくないという意地の張り合いというか、ね、技の披露会ではないんですやっぱりその意地の張り合いをするというビンタされたらビンタし返すみたいなそういう形のなんか、あの、いわゆるその格闘技とはまた違う魅力ですよね。その技をどうやってかわすかとか、どうやって受けるかっていうことをやっぱ常に考えながら選手たちが戦ったりとか、肉体のその、やっぱ柔らかさとかもあったりとかもするので、なんか、そういうのとこを見て、プロレスを見るとまた一つまた違う見方ができたりとか、あとやっぱ切磋琢磨をするっていう、まあどう、いわゆる何ですかね、同じ、まあ、同期の仲間がいたりだとか、
はい、
そうすると、まあ、ちょっと3年先輩だったりとかもしたりとかもするんですけど、そうすると、やっぱり、何クソって言って、そう、向かっていく姿勢とかですね。はい、もうそう、超泣きます、いつ
なんか、その、一つの試合にすごいドラマがあるんですね。
めちゃくちゃドラマがあるんですよ。一個の試合もドラマがあるし、また次の試合もドラマがあったりとか、でずっとプロレス見てると、こいつとこいつって昔同門だったよなとか、そういうのとかもあって、歴史を知るとめちゃくちゃ面白いんですよ。
はい。
なんか、この選手に憧れたんだなとか、まあ、昔の選手とかを、ちょっとオマージュしてる選手もいたりだとか、
この人に影響を受けたんだなっていうのが、こう、技から分かったりするんですね。
分かったりとかですね。そう、見た目とかもそうなんですけど、そういうのとかを見ると、歴史を見ると面白いなと思います。
ああ、じゃあ、勉強してから見るとまた見方が変わりましたか。
見方変わるんですね。やっぱり見方変わりますね。楽しいです。
そうなんですね。強くてかっこいいだけじゃなくて、もう感動する
よ。感動しますね。なんかやっぱり、そうなんです。リアルに見た方が、やっぱり、おすすめかなと思う。やっぱ、音とかがやっぱ結構すごいので、後楽園ホールとかの方が、多分最初から見るのはいいんじゃないかな。
やっぱりテレビと生の迫力は全然違うんですね。
全然違う。
ライブと一緒ですね。
はい。
そうなんです。
私本当にプロレスの話すると気持ち悪くなるので、本当に、めちゃくちゃ気持ち悪くなるので、この辺でいいです。
気持ち悪くないです。すごい興味深い。そうなんですね。じゃあ、プロレスの解説というかお仕事をね、はい、番組でいろいろお話しされたりってお仕事をして。
そうなんですよ。
で、今は歌。
そうですね。歌のお仕事とかもさせていただいたりとかも、してるんですけど、なんかいろんなところで歌わせていただいて、イベントとかをね、
はい、
やらせていただいたりとかも、はい、してます。なんか、MC っていうほど MC ができないんですけど、なんか結構その、賑やかしみたいな感じで MC で呼ばれることが多いです、はい、なんか。
楽しいですもんね、お話ししてると。
はい、でも、さっきみたいに、なんか出て行った瞬間に、じゃあ、司会を務めます。阿部由紀子でございます。よろしくお願いします。じゃあ、みんな、 温まっていこうかみたいな感じの、
はい、ね、アベちゃんコール、
アベちゃんコールやるという、はい、どこ行ってもそういうことをやっていますね。今日はいいんですよ、私歌は歌いませんけど、私の顔と名前だけでも覚えて帰ってくださいなんて言ったりとかしてます、は
い、面白いですね。
もうご利用しですよ。
そうそんな楽しいトークと、はい、まあ、今のメインとなります歌を聞きたいなという方、はい、多くいらっしゃると思うんですが、
ありがとうございます。
ぜひステージのもしご予定があれば、ね、教えていただけますか、
はい、ありがとうございます。4月の7日になるんですけれども、来月ですね、桜祭り茨城のですね、阿見町で行われます。こちらに、私出演いたしますので、はい、もし、お近くだったり、日曜日なので、観光でいらしても桜綺麗だと、でも、もう咲いてるかな桜、散ってるかななんて思いますけれども、桜祭り茨城の阿見町で行われますので、ぜひ、そちらも、よろしくお願いします。そしてですね、6月の、22日ですね、大分のふるさと大分県でですね、ディナーショーを、開催させていただきます。去年もやらせていただいたんですけれども、6月の22日天空の大地九十高原ホテルという、ところでディナーショーさせていただきます。熊本空港からも近いですし、よかったらですね、今絶賛受付中なので、旅行がてら来ていただけたら嬉しいなというふうに思ってます。
いいですね、はい、ふるさとでライブってやっぱり特別ですか？
特別ですね、やっぱり、やっぱりそのちっちゃかった時に私のこと知ってる人が見に来てくれたりとかもするので、やっぱり大事な場所だななんて思います。大分県、まあ、ふるさとの、ね、観光大使、ね、プロレスの、プロレスじゃないや、カボスのピークで、プロレスのことが頭に、
あふれてしまった。
大変。カボス愛もありました、ちゃんと。カボス愛もすごい死ぬほどあるんですけれども。
今日もカボス色のね。
今日もカボス色
の。ニットでいらっしゃいますもんね。
はい、カボス愛はもう死ぬほどあるんですけど、まあ、そう、カボス PR 大使として、活動もさせていただいてますので、まあ、ふるさと大分県を盛り上げていこうということを、はい、全力でやっておりますので。
はい、ご家族も親戚も友達もみんなやっぱり遊びに来てくれますか？
はい、来ていただいたら嬉しいなと思いますけれども、東京からもねぜひ来ていただきたい
と思
います
。そうですよね、大分いいところですもんね。
はい、すごくいいところなので、温泉がね有名ですけど、
そうですよね、
はい、温泉だけじゃなくて食べ物も美味しいんで。
美味しいですか、はい、せっかくカボスの話題が出たので、はい、阿部ちゃんおすすめのカボスの食べ方とか、はい、よかったら教えてもらえませんか？
そうですね、カボスは何入れても万能調味料というふうに私は言っているんですけれども、皆さんよくドリンクに入れたりとかもすると思うんですが、結構ねお味噌汁とかに入れても
お味噌汁ですか、
カボスは美味しいんですよ。
爽やかな感じになりますか？
爽やかと、そうです、爽やかな感じと、なんかこれは何の飲み物っていう形に、なんか、味噌が変化するんですよ。まあ、トゲがなくなるというか、まろやかになるというか、ぜひ一回、もしカボスもらう時期とかが、まだ、カボスがですね、8月の末から、こう、露地物が出てくるんですけど、まあ、8月過ぎて、なんか安倍ちゃんが言ってたなと思って、カボス見かけたら、ぜひ、買っていただいて、お味噌汁に入れていただくと、美味しいかなというふうに思います、
イメージはちょっと酸っぱくなるのかなと思うけど、そうではないんです、ね。
そうではないです。変身するんです、カボスって。はい、
ね。
一度ぜひ試してみてください。結構ね、大分の方たちはね、みんな、カボスを味噌汁に入れるってことはやるんですよ。あと、炊きたてのご飯にかけるとか。
はい。本当ですか？
もうやるんですよ。
どうなるんですか？ご飯にかけると。
でも、ちょっと食べやすくなるというか、なんだろう、甘みが増すんですよ。ご飯の。はい。ぜひ、そちらも、ちょっとかつお節とかかけても美味しいですね。
美味しそうですね。
はい。カボスと、かつお節を、はい、かけていただいても美味しいかなと思います。ぜひ、試してみてください。
ぜひ、覚えときます。はい。カボスと限らず、大分も美味しいものがいっぱいあるんじゃないかなと思うんですが。
は
い。
あと、鶏天とかね。
鶏天。
鶏の天ぷらなんですけど、普通に皆さんが思ってる鶏の天ぷらではなくて、味がしっかりついていて、はい、ポン酢で食べるんですよ。からしとポン酢で食べるのが、大分の鶏天なんですけど。
はい、味がしっかり、その鶏天自体にも味が
ついてるんです。
ついてるんですか。
そうなんですよ。
そこにさらにポン酢とかをつけて。
はい、つけて食べるんですけど。まあ、郷土料理は、鶏天とは団子汁っていう。
何ですか？
水豚みたいな感じですね。水豚の味噌バージョンって感じですね。イメージとしては。
美味しそう。
美味しいんですよ。はい。ぜひね、なんか、ちょっとこう、 こっちでもね、できることだと思うんですけど、水筒に、水筒ってやっぱちょっとこう、なんで、すまし汁じゃないですけど、じゃないですか。それを、お味噌バージョンにしたら、完成です。団子汁の。
はい。お味噌も多く召し上がるんですかね。
お味噌やっぱり多いと甘いんですけどね。ふんどうきんさんが結構有名だ、なんですけど、ふんどうきんさんのお味噌ってやっぱ甘めのお味噌なんですけど。
甘めなんですね。
はい。九州の方ってやっぱ、お味噌も醤油も甘いんですよ。はい。私は今でも東京で、お刺身とか食べるときは、大分のお刺身のお刺身醤油がすごく好きです。
ちょっと甘みが
結構甘いです。
結構甘いんですか、はい、
結構九州に旅行に行った方たちは、なんか衝撃を受けますね。
そうなんですね。はい、
甘くて。はい。西の方のお醤油は甘いし、お味噌汁も甘いって言われます。
ああ、意外です。私飲んだことなかったし、お醤油も食べたことない。うち、母とかおばあちゃん、青森なんです。はい、どっちかってしょっぱい方が多いから、甘いのって、すごい美味しそう。
対局ですね、これ。対局、ね。全然対局ですね。
そうですよね。はい、ぜひ、出会ったら買ってみます。
ぜひ、多分普通にスーパーとかでも、ふんどうきんさんのやつは取り扱ってると思うので、はい。ふんどうきんさんだけじゃなくてもいろいろあるんですけれども、まあ九州の、お味噌、ぜひ、ちょっと、お味噌汁のフリーズドライみたいなやつも、
はい、
あるので、ぜひちょっと、そこから。
甘めでできてるんですね。まずそれでこう、ちょっと、
はい、チャレンジしてみて。これは私の口には、もしかしたら、ちょっと苦手かも、みたいな方も、
いや、
でも結構いらっしゃるので、そうそう。だから必ず東京の方に大分とか九州とか旅行に行くときは、今でこそ多分普通の生醤油ってあると思うんですけど、当時は昔はあんまりこう東京の味がなかったりとかしたみたいなので、コンビニであるやつのお醤油とかも全部、なんていうんですか、ちょっとこう、甘くない醤油、甘い醤油が向こうで売ってたりとかもしちゃうので。
全体にお料理がじゃ甘めなんでしょうかね。
そうですかね、
煮物とかなんか他の料理もちょっと甘みが。
甘いですね。
甘いと思います。甘いかもしれないですね。
はい。なんかもう郷土料理を食べて、ぬぐいっていう、いわゆるけんちん汁なんですけど、
はい、
ちょっとこう、お砂糖の甘さが勝つって皆さんおっしゃる。ですよ。
そうですか。じゃあ逆に安倍ちゃんが東京に来た時は、うん、東京のご飯屋さんとか、あれなんかちょっと物足りな甘みが足らないと思いました。
私お蕎麦が衝撃でした。お蕎麦が。
お蕎麦違いますか？
って。
あ、おつゆの色が濃いから。
濃いから。で、しかもしょっぱってなって、辛ってなりました。なんか大分とかはしょっぱいこと辛いって言うから、辛ってなりました。
なんか関西のこの、なんていう、強風みたいな、うん、ああいうイメージですか？色も薄くて。
そうそうそう。
お出汁が効いてて、お醤油がいっぱいではなくて。
うん、なくてっていう。
ああ、じゃあ全然違いますもんね。
全然違います。でも未だに、やっぱりその西の方の味が多分、お蕎麦とかも好きなので、今全然食べれますけど、できれば、ちょっと甘い方がいいなって思います。
じゃあお家で作るときは、ね、東京でもそういう味が多いんですね。
そうです、多いですね。
うん、ああ、美味しそう、はい。なんか食べたくなってきちゃいますね。
お腹がめっちゃ鳴りました。
私もお腹空いちゃう。その話聞いてると。お腹空いちゃう。はい、じゃあぜひ皆さんディナーショーの時期に合わせて、はい、ね、大分まで。
観光もぜひ。
観光を楽しみつつ、はい、ディナーショーへお出かけください。
ぜひぜひお願いします。
いろんな情報だとか、例えばチケットの問い合わせとか、はい、そういったことを SNS から。
はい、そうですね。インスタと Facebook と、そして X をやっております。はい、あとね、YouTube も、
はい、
やっておりますというほど、いっぱい上がってないんですけれども、はい、PV 見れたりとかもいたしますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ぜひ。安倍ゆき子で、
はい、検索してください。安倍がひらがなで、ゆき子は自由の優に、糸編に、おのれに、子供の子でございますので、よろしくお願いいたします。
はい、ぜひチェックしてみてください。はい、
あと、安倍かぼすでも出てきます。
安倍かぼすで出てくるんですか？安倍
かぼすで出てきます。はい、大体私が。
安倍ちゃんではないですか？
安倍ちゃん
っていうコールでは。
そう。あれちゃん、コールしたら出てくるかもしれないですね。
コールしたら出てくる
かもしれない。そう、出てくるかもしれない。
打つんじゃなくて、ね。なるほど。新しい。そっか。でも、安倍かぼすでも出てくるんですね。
はい。
わかりました、
はい。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、
先ほどね、その真夜中の太陽という曲をね、はい、皆さんに聞いていただきましたが、もう一曲、
はい、
後ほどゆっくりお話ししたいって言っていた曲のお話を伺いたいなと思うんですが、
はい、ありがとうが宝物というこの真夜中の太陽のカップリングの曲になってるんですけれども、
はい、
これは私が作詞を しておりまして。
本当だ、ね。
はい、そうなんです。もう結構ずっと前から歌っている曲なんですけれども、
はい。
やっぱり私も曲とかを書いたりとかもさせていただくんですけど、なんかこう、ライブの時に一番最後にみんなと一緒に盛り上がって歌いたいなというふうに思ったのがきっかけで、本当になんかこう、一期一会というか、いろんな出会いがあったりとかしてでもなかなかこう感謝ということをこう表に表現するのってやっぱ難しいなというふうに思ったので、うん、じゃあ曲にしちゃえと思ってありがとうという言葉は宝物だよという意味を込めてありがとうが宝物を作ったんですけれども、なんかやっぱり本当にまず先ほども言ったんですけどコロナ禍でなんか人との人との出会いっていうのが本当に大事になってくるなというふうに感じたのでなんかこうありがとうって伝えてるつもりだったんだけど、なかなか面と向かって伝えられてなかったんだなとか、いろんなことを思って、まあ今この曲レコーディングした時のことを思い出すんですけれども、なんかこう感謝の気持ちは言葉に出した方が、やっぱり人には伝わるんだなというのも改めて感じさせていただきましたけれども、やっぱりなんか夢を追う自分を応援してくれてる人がいるその力強さっていうのが、やっぱりこう、あるなというふうに思って書いた曲です。
本当にその通りだなと思って今お話を伺っていて、うん、特に近い人ほど、改めて言葉にして伝えるって、なかなか、ね、何気ないとこでありがとうとかいっぱい言いますけど、なんか、ね、それってこう、伝わってるだろうなって、なんとなくお互いに思っちゃっているけれども、でもやっぱりちゃんと伝えるってね、
大事だな
って大事なことですよね。
思いました。
そうですよね。
はい。なのでこの曲は、でも結構口ずさみやすくて、はい。なんか、私がライブの一番最後に必ず、お客様と一緒に歌う曲なんですけれども、はい。本当にいろんなイベントとかでやると、いい曲だねって言っていただけるのが、本当にありがとうと思います。覚えやすいよとか、はい、一緒に歌っちゃったよとか、言っていただける。そんな、ちょっと皆さんに対しても楽しい曲になってるのかなというふうに思います。
そうですか。はい、わあ、聞きたいですね。はい、皆さんも。ぜひぜひ。早く早くという感じかもしれないですが。
でも、本当に言葉って、とか作詞って私いつも難しいなって
難しいなと思います。
なんかこうなんか言葉を伝えるってやっぱ自分の言葉でもちろんその気持ちを書くんですけどなんかこれ伝わるかななんてもうありがとうが宝物はまさにそうやって思って何回も何回も書き直して
そうですよね
そうこれでいいのかなこれちゃんと伝わるかなとか歌に乗せたらどういう字余りとか、
そうですね、
なんかあるじゃないですか。
メロディーの形によって言葉の響きもまた変わったりしますからね。
そうなんですよね。
だから本当はこの言葉を使いたいけど、このメロディーにはちょっとなんか合わないなとかってこともありますもんね。
そう、なんか私はそういうのとかを考えながら、やっぱでも思いを届けたいなっていうなんかカボス音頭という曲も私作詞カボス音頭がソロデビューなんですけど、でも作詞してるんですけど、カボス音頭の方はなんか作りやすかったというか、置いた弁で全部書いたりとかしてたりとかするので、なんかダイレクトにちょっといろんなものを並べるっていう作業だったんですけど、なんかこっちのそのありがとうが宝物はなんかやっぱり伝えたいことが多すぎて、感謝って言葉にすると難しいなっていう。ふうに思いましたね、なんか。
そうですか。でもよりやっぱり自分でこう作った言葉だからこそ、ステージで歌うときにね。
そうなんですよ。
気持ちもやっぱりスッと入ると思いますし、それがファンの方にも届くと思いますしね。
はい、ありがとうございます。
じゃあぜひ、この曲最後に皆さんにじっくりお届けしたいなと思うんですが、
はい、
お別れの時間が近づいてきてしまいまして、寂しいけど、また遊びに来てください。ぜひぜひ、はい、リピートでいらしてくださる方もこの番組多いので、また遊びに来てください。
はい、ぜひ。
ぜひ楽しみに待ってます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
ここは都内某所にあるバスへのスナックモモ。今宵もちょっと一杯引っ掛けに常連がやってきました。
ママ来たよ。
ああ、いらっしゃい。あ、お二人で。
阿部さんも一緒に。
こんばん
は。ようこそ。
来ちゃった。
どうですか。藤谷桃がママですよ。
すごいですね。なんか、私本当よくママみたいって言われるんですよ。声とかも全部含めて、態度も。はい。本当に。
私ママと対局で、ね、幼稚園の先生みたいっていつも言われる、
はい、羨ましい。私もそっち側に行きたい。
逆の方がいいんじゃないです
か、ね、反対の方が良かった、うん、今日は。
いやいや、阿部彦です。よろしくどうぞ。
よろしくどうぞ。私副業してるんです。そうそう、何飲まれます。今日は
お酒飲まれますか。
あ、もう死ぬほど飲みます。
ですよ、
はい、お、何飲まれます、
はい、ですよねって言われちゃった。はいはい。ジュンさん何飲まれますか。
あ、じゃあ僕ハイボールで。
あ、ハイボールで。
あ、じゃあ私メガで、メガハイボールで飲みます。
メガハイボール。
おー、飲むだろうなと思ってたけど、やっぱり飲むんですね。阿部さん、
グラスはあるかしら、はい、どうします。あの、はい、ハイボール、レモンの代わりにカボスもあるんだけど。
あ、やだ、カボス、リキュールで大丈夫ですよ。はい、ぜひぜひ。マイカボス持ってんで、ね、すみません。はい、
ちょっとそれいただいて、大盛り絞っておこうかしら。わかった。はい。
じゃあ、乾杯しましょうか。
はい、はい、乾杯しましょう。
はい、じゃあ、乾杯。
乾杯。
今日、初めてなんですよね、このコーナー。
あ、このコーナーね、うん、
あ、スナック開店オープンですか。
今日オープンなんです。
あ、やだ、
そうなんです、
ね、
緊張しちゃうわ。
やだ、ドキドキしちゃう、
ね、なんか私変わろうか。スナックのママみたい
な、この雰囲気がね。すごいな、もうなんかいい、やっぱこういう声の方の方が似合う感じはありますよ ね。
でも本当リアルに、私ね、なんかスナック阿部っていうのをちょっと普通にライブやったんですよ、
はい、
そしたらなんか開店おめでとうって言って、はい、みんながやってくるという謎の、本当にスナックでやったので、私がそこのスナックのママをやってるって思っちゃって、あれ、この前スナック行こうと思ったのに
馴染みすぎていて、
馴染みすぎて、私が
また行ったらいないのみたいになっちゃう。
そうそうそうそう、
阿部さんのママだったら僕行きますよ、
ね、あ、本当ですか、はい、どうもありがとう、はい、
週一で行きます。
週一だ、わかりました。
もうちょ
っと、あの5000円握りしめて。
い
や、負けてくれるんだな。
負けてくれ
る。いい店なのよ。
1万円なのに、いいよ、もう額割りねっつって言って、
うん、そうなんだ、
はい、飲ませる。
ちょっと私今のメモっといていいですか。
何をメモ
って。このスナックモモの勉強として。そういうこともあるんですよね。
そういうこともあるんですよ。
私もスナック好きなので、ね、スナック、あの、たまに飲みに行ったりとかします。
え、飲みに行きます。本当、
はい、死ぬほど飲むので、いろんなところで、あの、顔出してます。
お酒強いんですね。
好きなんですよね、雰囲気が。
何を飲むんですか。ビール、ウイスキー、
何でも飲みます。あの、何でも飲
む、
本当に何でも飲みます。
特に好きなもの、
特に、あ、今ハイボールですね。ハイボール、
うん、私も好きです。
好きで飲みますけど、私多分尋常じゃないんですよ、飲み方が。
だってメガですもんね、いきなり、
はい、ちょっと、あの、作るのめんどくさいでしょ、メガでいいよって言っちゃうタイプです、
はい、それは尋常じゃないのは、量が尋常じゃない、
はい、量が尋常じゃないと思います。多分
毎日飲んでますか、夜ちょっとぐらいは。
ちょっととかじゃない、飲んだらもうエンドレスなので、休館日をなるべく作るようにしてます。週1か2ですけど、
1か2しかないですね、はいはい、
でもそこも超えちゃう時があるので、ああ調子やっちゃったなって思いながら。
でも全然次の日も残らないんでしょうね、
最近
飲んでも平気ってことは。
最近なんかやっぱり昔はそんな二日酔いなかったんですけど、うん、でも最近なんかちょっと二日酔いになり始めたんです、
はいはい、
ただ最近私の中ですっごいおすすめなのはジンタンです、うん、
ジンタン、
ジンタンって臭い、ジンタン
薬ですか、
臭いというか、
ジンタン、
ジンタン
薬、あれ、
同世代なのに知らないですか、ジンタン。
聞いたことでもありません。何でしたっけ、ジンタン。
おじいちゃんおばあちゃんとかの時になんかこういうなんか なんか 金色の銀色のちっちゃい粒。
お薬なんですかそれ。
分かった。はいはいはいはい。あるある。
そうなんだ。
ジンタンが
いいな。
死ぬほどおすすめです。
それを飲むと。
飲むと次の日2日目マジでないです。
じゃあいっぱい飲んだ後にそれを今日はまずいなと思って
。いやもう私なんか飲みなんなら飲みながら飲んでます。
飲んでいいんだ。漢方薬だけど。お酒と一緒でも、OK、
大丈夫です大丈夫です。
ヘパリーゼじゃないんだ。
ヘパリーゼも飲んだんですけど、ヘパリーゼはもしかして肝臓滅ぼしてくれるかもしれないんですけど、二、はい、日酔いに効くとは思う。ちょっと効いてる感じがちょっとしないというか。
なるほど。
でも本当にジンタンはあの次の日体というか体調がめちゃくちゃいいんですよ。
これプラシーボもあるね。
そうなんだ。
だジンタンを飲んだっていう、うん、もうその事実で
安心感でね。
それはあるかもしれないんですけど、うんうん、マジで今おすすめしてます私。ただジンタンって噛んだらものすごくこう薬草臭いんですよ。
苦い
です
よね。
苦い、
苦いし、なんかその周りの人たちが同じジンタンを食べないとクサって なっちゃう感じなんですけど、もう今多分ちょっと狂ってるので、
もう好きな食べ物までありますよね。
あるあります。もうなんならもうなかったらちょっとあの不安です私。
もう完全中毒じゃないですかこれ。
飲むならジンタンと思います。はい、
覚えとこう。
はい、ぜひ。あ、そこまででも二日酔いとかないですよね、ももちゃん。
そう、お酒は好きなんですけどね、二日酔いになると怖いから、まあ、ほどほどのとこで止めちゃったりとか。
羨ましい。
僕のね長い友達がももさんのライブのサポートのギターをずっと弾いてるんですけど、はいはいはい、そいつが昔、はい、ママと、うん、あの飲みに行ったと。でえらい目にあったって言うんですよ、うん、何って言ったら、うん、バカスカ飲まされて、いや多分10か15とかそれぞれ
そんなことな
飲んだらしいんですけど、はいはい、そいつはもう酔いつぶれて、うん、ぐちゃぐちゃになったらしいんですけど、うんうん、ももさんケロッとしてたらしいんですよ。
強いんですね。
いやいやいやいや。
いや、あ
の、ね、それ安倍ちゃんも愛してる。絶対言えない。
いや、そう、安倍さんはもうメガだから。
メガだからそこ
は
もうちょっと。
いきなりメガ行く人はもうちょっと、ね、うん、あの次元が違うから。
こうして今夜もスナックももの夜は更けてゆく。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。 Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストに阿部由紀子さんにいらしていただきました。
居座っちゃったんです私。本当にごめんなさい。
ありがとうございます。楽しかった。
いや、ありがとうございます。私も楽しかったです。
でも楽しかったです、うん、今日ね初めてだったんですよ、スナック桃っていう。
本当に
ものすごいお酒の話でね、スナックらしい感じで初回を語れて
本当に申し訳ないな。
ありがとうございました
。
いいですね、私もお酒好きなのでいつか一緒に
本当に飲みたいです。
ねえ、飲みたいです。
ぜひ
番組の方にもまた遊びに来てくださいね、はい、
それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。